1964東京オリンピック関連グッズを募集します。共同博物館分館では1964年に開催された第18回東京オリンピックに関する展示を今年の秋に行います。この展示では区民の皆さんの東京オリンピックに関連する記念品や写真等のグッズのほか、当時の思い出話なども紹介します。ご協力いただける方は、郷土博物館分館へご一報ください。なお、スペースの関係もあり、展示できないこともあります。募集期間、4月22日火曜から8月10日日曜。応募方法、電話またはファクスで郷土博物館分館へ。ファクスには、件名東京オリンピック関連グッズ募集に、1住所、2氏名振り仮名、3電話番号ファックス番号、4お持ちのグッズを書いてください。後日こちらから連絡します。申し込み問い合わせは郷土博物館分館、天沼 3-23-1 天沼弁天池公園内、電話5347-9801、ファクス5347-9802。午前9時から午後5時に。休館日は毎週月曜日。月曜が祝日の場合は開館し、翌日が休館です。それと毎月第3木曜日です。第4弾、杉並景観歩くマップ西荻窪上草編ができました。歩くマップ第4弾は、荻窪駅西荻窪駅と伊荻駅上草駅の先までを楽しむ地図です。今回は水路跡も表示していますので、他の道路との違いや水路だった頃の面影を探しながら歩いてみてください。昨年発行した荻窪北下井草編の西側となっています。荻窪南編、阿佐ヶ谷高円寺編と合わせて街歩きを楽しんでください。配布場所は街づくり推進課区役所西棟3階、区民事務所分室、駅前事務所、図書館、地域区民センター、保健センター、郷土博物館分館、角川庭園です。問い合わせはまちづくり推進課まちづくり景観係へ。杉並学クラブ、毎月21日号は杉並学クラブからちょっといい話をお届けします。73回目はアンネ・フランクのバラ。アンネの日記で知られるアンネ・フランクは、第二次世界大戦時にナチスドイツの迫害から逃れて隠れ家生活を送り、平和な社会の実現を願いながら強制収容所で15歳の命を落としたユダヤ人の少女です。そのゆかりあるバラがおよそ40年前から高井戸中学校で大切に育てられていることをご存知でしょうか。高井戸中学校の校門から玄関まで続く花壇に植えられているアンネ・フランクのバラは、戦後ベルギーの園芸家からアンネの父オットー氏に捧げられた由緒ある品種です。昭和51年国語の授業でアンネの日記を読み、戦争と平和について深く学んだ高井戸中学校の生徒たちがバラの存在を知り、自分たちが平和を願うシンボルとして校庭に植えたいとオットー氏に願い出て苗を譲り受けました。スイスから運ばれた最初の3株が植えられたのは、偶然にもアンネの誕生日。それ以来学校と地域が協力して咲かせ続けてきました。現在は120株を超えるバラが見事な花をつけ、毎年5月と10月に一般に公開されています。アンネのバラは区内の小中学校をはじめ 全国の学校に株分けされています。読書の森公園の開園時にも記念植樹され、平成24年には杉並区政施行80周年記念切手の図案になるなど、平和と人権尊重を願う杉並区のシンボルとなっています。平和を願う人々の善意が咲かせたアンネのバラ、興味を持った方はぜひウェブサイト杉並学クラブの歴史コーナー、高井戸中学校アンネ・フランクのバラをお読みください。杉並学で検索してください。杉並学クラブホームページの杉並の歴史を学ぶから高井戸中学校アンネ・フランクのバラへとお進みください。問い合わせは産業振興センター観光係、電話 5347-9184 へ。4コマ漫画です。第11話、我が家も防犯対策じゃ。1コマ目、空き巣などの侵入窃盗を防ぐ有効な手段として犬を飼う、補助錠を取り付けるという方法がありますと、おまわりさんが防犯への取り組みを促しています。画面では犬も見張っているし、窓の鍵はがっちりしてるので、あ、開かない、泥棒もタジタジです。2コマ目、テレビの画面ではさらにおまわりさんが、空き巣は人に見られるのを嫌います、騒がれたり侵入に時間がかかる家は苦手です、レッツ防犯と呼びかけています。よし、我が家も早速と画面を見ていたおばあちゃん。3コマ目、夜になって怪しい男がおばあちゃんの家に忍び込もうとしています。ふん、ダブルロックと犬か。耳にリボンをしたかわいい小型犬を見て、だがこの程度の犬手なずければと、その途端闇の中にキラーンと光る小さな目と大きな目、うわー。4コマ目、やったね、我が家はダブル番犬じゃとおばあちゃん。泥棒は愛らしい犬とドーベルマンのような犬の2匹に噛みつかれ、散々な目に。手錠をかけ泥棒を連行するおまわりさんは、やりすぎですと苦笑い。コピーライト荻窪警察署。空き巣犯人の侵入手段で意外に多いのは玄関や窓の鍵のかけ忘れです。ゴミ出しなど短時間でもしっかり鍵をかけましょう。次に多いのはマイナスドライバーを使用して窓ガラスを小さく割り、クレセント錠を解錠し窓を開けて侵入するものです。この場合、窓の上下につける補助錠が効果的です。実際に窓ガラスを割られたものの、窓が開かず侵入できなかった、犬が吠えて侵入できなかったケースがあります。犯人は時間がかかったり人目につくのを嫌います。みんなで防犯意識を高め、安全安心な街にしましょう。荻窪警察署のご協力により4コマ漫画を連載しています。毎月21日号に掲載する予定ですので、ぜひご覧ください。問い合わせは危機管理対策課へ。